おはようございます。それでは賛美をもって、その天礼拝を始めましょう。その日、全世界がお賛美します。ラララララララララララ。三、はい。我が神主よ、見させたまえ、偉大なるその計画。天が開き、光が満ち、シオンの上にとどまる。救いの御業、全地を覆い、喜びの歌響かせ。その聖域は平和を呼ぶ、主の御霊が流れる。その日、全世界が主の皆高く掲げる。叫べ、おのおイエスに、ハレルヤ、栄光を永遠にあれ。アーメン。では一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちに命の言葉を与えてください。御言葉を通して私たちを悟らせ、また導いてください。またあなたを深く、さらに一歩知ることができますように、御言葉を通してあなたのことを教えてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。本日の聖書箇所は、第一コリント11章。17節から34節までです。
ところで聞いていただくことがあります。私はあなた方を褒めません。あなた方の集まりが益にならないで、かえって害になっているからです。まず第一に、あなた方が教会の集まりをするとき、あなた方の間には分裂があると聞いています。ある程度はそれを信じます。というのは、あなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには、分派が起こるのもやむを得ないからです。しかし、そういうわけで、あなた方は一緒に集まっても、それは主の晩餐を食べるためではありません。食事の時、めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹なものもおれば、酔っているものもいるという始末です。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は神の教会を軽んじ、貧しい人たちを辱めたいのですか？私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうか？このことに関しては褒めるわけにはいきません。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち、主イエスは渡されるよ、パンを取り、感謝を捧げて後、それをさっきこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲む者があれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。あなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。しかし、もし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは、主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。ですから兄弟たち、食事に集まるときは、互いに待ち合わせなさい。空腹な人は家で食べなさい。それはあなた方が集まることに、 えましょう。アーメン。
ありがとうございます。この本文の内容を簡単にまとめてみましょう。パウロはコリント教会に聖餐に関するさまざまな戒めを与えています。当時コリント教会の裕福な信徒たちが先に集って食べ物を全部食べてしまい、貧しい信徒たちは後からついて何も食べ物が残っていない、そのような問題についてパウロは叱っています。聖餐に預かる際の心構えや聖餐の意味についてパウロは語っています。それでは聖霊様から示されることを黙想しながらそれを書き記していきましょう。はい、それでは最初に示されたことを分かち合っていきたいと思います。準備ができた方から、準備ができた方からお願いします。
はい、私は20節に目が止まりました。しかしそういうわけであなた方は一緒に集まってもそれは主の晩餐を食べるためではありません。本当に私たちが一緒に集まる目的というのが各自明確になっていなければ、本当にこう教会のうちには肉的な、まあ、罪の性質が入ってきて、本当に何をするにも肉的になってきてしまうなということを思っていました。本当に食事をとるときにも主の栄光を放つために、何をするために一緒に集まるのかという意識がとても大切だなと思いました。以上です。
私は21節が目に留まりました。食事の時、めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹なものもおれば酔っているものもいるという始末です、というところから、主の晩餐はお腹を満たしたり自分中心の欲を満たす場所ではないということ、お互い辛い思いをしたり満足するようなバラバラな一致がないところでは、本当に主の恵みも注がれず、ここには分裂が起こっていくんだなということを感じました。以上です。
はい、私は全体を通して、このパウロの開拓宣教がどれほど多くの忍耐とまた戦いが必要だったのか、必要だっただろうかということを黙想していました。さまざまな問題がこのコリント教会にあって、要人たちに福音を伝えて、またそこにはユダヤ人たちも交えているわけですけども、また自由人や奴隷や金持ちや貧しい人たち、いろんな人が混ざって、特にコリント教会はいろんな、堕落した生活からまだ離れてない人たちもいたようなことも書いてあり、今日の箇所でもまた分裂があったり、本当にこの開拓宣教は様々な戦いが伴っていて、ですけど、パウロはここでこの手紙を通して主の真理を幼い教会に伝えることを見ながら、本当にこれは神様の目から見ると美しい働きであり、また本当に価値のある献身とそして戦いであるんだなということを黙想していました。はい、それでは、さらに御言葉を深く黙想していきましょう。三位一体の神様はどのようなお方であるか、また今日の箇所を通して教えられることなどは何かを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。準備ができた方から分かち合ってください。
はい、私は全体からと特に17節と20節のところから教えられたこととして、教会は目的を見失うとその集まりが害になるということを教えられました。やっぱり目的をいつも明確に表していくことがとっても大切だなと思いました。ここで生産とまた会食の両方の問題が取り上げられていると思うんですけれども、本来はイエス様がされたように自然のこう食事の交わりの中で生産式が行われたと思うんですが、しかし罪やこの肉的な思い、いろいろな問題が出てくるので、 まあ、生産と会食が分かれていったと思います。この時に本当にこの目的を明確に信徒さんが悟ることができるように教えていくこと、伝えていくことがとっても大切だなと思いました。聖餐を通して主の体に属しているんだということを確認し、またこの会食を通して互いに属しているんだというこの恵みを分かち合うために行っているんだということ、これを私自身が今朝教えられて、本当にこのことを教会に表していくことが大切なんだということを教えられました。それから30節のところで、本当に人間の肉の思い、また罪というのは教会を弱体化させるんだということを教えられました。まあ強いものが弱肉強食のような、そういう状態が続くと、本当にこう弱いものや病人が多くなって死ぬものが大勢いたと書かれていて、あ、教会がそのような本当にこう肉や罪の思いを放っておくと弱体化し、また滅んでしまうんだなということを教えられました。以上です。
はい、私は21節からこの愛さん会食の価値について教えられました。これは自分のお腹を満たすのが目的ではなく、主にある交わり、そして主にある一致、兄弟姉妹同士の一致が必要だなということを教えられました。明明我先にと自分の食事を済ませると書いてあるんですけども、勝手に食事を済ませる者もいれば、勝手にお腹が空いていないから帰ることも、それもお腹の目的であるから、そのためだけに食事をするのではなく、もっとこの愛さんの価値を知って交わりを優先し、また兄弟姉妹との属する一致を大切にするべきだなということをここで教えられました。また31節32節を通して、この悔い改めについて教えられました。もし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありませんというところから、主の御前に悔い改めるならばそれは清められるが、悔い改めなしに自分自身が清められることはないということと、主は悔い改めを待っておられる方であることを教えられました。これは裁きのための悔い改めではなくて、主にあって懲らしめられ、自分を獲得するため、生かされるための恵みの手段であり、悔い改めを恐れず進んで行っていくと、どんどん清められていくんだということを教えられました。以上です。
はい、私は、17節から19節で、警告ですけども、この地上の教会にはあらゆる分裂や葛藤が存在していること、ここから教えられました。それはこの教会の中に、パウロが使った言葉を、表現をそのまま使うと、本当の信者という言葉をパウロが使っていますけれども、本当の信者と、またイエス様の例え話の中にもあったこの毒麦が両方存在することがあるからです。その中で教会に常に分裂や分派を起こしたり、また集まりに害を与える、そういった存在もあることを気をつけなければいけないということを教えられました。また自分自身もそのような存在にならないように、常に肉の思いに気をつければならないということを思いました。もう一つは21節から22節、そして33節で罪ですけど、自分の腹を満たすために教会に来てはいけないということをここから教えられました。自己中心的な思考や弱者を、弱いものを軽んじる、そういった思考が教会からは取り除かなければいけないということをここから思わされました。当時コリント教会でこの金を持っている人たちは、先に来て自分の腹を満腹に満たして、貧しい人たちやしもべの信者たちは、働きを終えて、後から来て、何も食べ物が残っていない、そういう現状があったと思いますけども、教会は捧げるために行く場所であり、また、自分の腹を満たすために行くところではないということ、弱いものが一番大きいものであること、そういうことを常に教会が忘れてはいけないなということを思いました。以上です。 では、生活への適応のためにしばらく黙想していきましょう。はい、それでは適応を分かち合っていきましょう。お願いいたします。
私はこの箇所を読んで、まあ、本当にこう教会にある愛さんの方の問題ですね、あの会食の方の問題というのをあの常々感じていて、まあ、知り合う信徒さんどの方に聞いても大体教会のお昼ご飯の問題がものすごく大きいテーマとしてあって、現代は愛さん離れというか、お昼ご飯を食べずに解散する教会も随分増えてきているということを聞いています。あの奉仕者がやっぱりいないという問題が大きいと思うんですけれども、まあ、このことをもう一度今朝思い起こして、私は自分自身の歩みについて、あの群れとしてのビジョンではなくて個人的なビジョンとして、やっぱりこういうところに少し本当にこう光を放っていくというか、こう何か道しるべになるものを備えていきたいなというビジョンをやっぱり持つべきだなということを今朝は示されました。祈りつつ、まあ、今年やってみようかなと思います。以上です。
はい、私も今日は愛さんの大切さについてもう一度教えられました。愛さんが崩れると教会全体が崩れ、また愛さんを通して教会のすべてが現れる場所なんだなということを感じました。作る人も食べる人も互いを思いやって、自己中心的なことを一番出しやすいし分かりやすい場所だなと思ったので、この場所を主の捧げ物だとという思いで持っていくことが大切だなと思いました。以前教会で愛さんの奉仕や全体を管理していた時も、お金を払う人払わない人が出てきたり、また全員が食べ終わる前に3杯食べる人もいたり、やっぱり秩序が乱れているとそういう風になっていくんだなと思ったので、このどのように適応していくかわかんないんですけど、この価値をもう一度覚えながら、この愛さんの時間を大切にしていきたいなと思いました。以上です。
はい、私は先ほどは価値あったところではないんですけども、25節から30節のところ、この主の聖餐の意味について、黙想しながら、聖餐イエス様が弟子たちに伝えて、また弟子たちがパウロを含めて次の弟子たちに伝えて、約2000年渡って今の私たちにも伝わっているわけですけども、主が直接守りを行いなさいと告げられて、ご自身の死を伝え、また私たちがそのイエス様の体と血潮に預かる聖餐式を心から、喜びまた感謝し、これに預かるときに自分をよく吟味しようと思いました。今度の主日礼拝で聖餐式があるのかなと思うんですけども、自分自身をよく吟味すべきだなということを思わされました。以上です。それでは最後にお祈りいたします。神様、今日も御言葉を通して私たち一人一人に知るべきこと、悟るべきことを教えてくださり感謝いたします。今日もこの御言葉を私たちが実践していく中で、さらなる収穫と実り、そしてそれを通して主の栄光を表すことができますように。ハレルヤ。今日の日を導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う 医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。